心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ先生、この配信がですね、10月10日からになるんです。以前は体育の日でしたよね。
でしたね、運動会とかね。
なんか、体育会、運動会か、運動会懐かしいななんて思うんですけども、先生が好きなスポーツとか、得意な競技とか、ありました？
小学校の低学年の頃は、割とちっちゃくて細いとまで言わないけど、まあまあまあ体軽かったんですよ。結構こう走るの早かったんですけど、だんだんなんかいろんなもんがついてきて、パッとしなくなり、運動という運動、なんか基本的にあんまりこう、輝かしい思い出はないですね。
あ、そうなんですね。部活とかも、運動部とかは入らなかったですか？
入んなかったです。入んなかったんですが、大学の時に唯一、水泳部とウェイトトレーニング部に入りましたね。
ウェイトトレーニング部、すごいですね。
それもなんかすごくつまんない話で、水泳ちょっと早くなりたいと思ったんですよ。で、そしたらやっぱ私筋肉量が足りないなと思って、じゃあウェイトトレーニングだと思ったんですけど、ウェイトトレーニングはウェイトトレーニング。水泳は水泳。つまり、水泳で早くなろうと思ったら、水泳の練習いっぱいしないとダメなわけですよ。
そうなんですね。
で、やはり早くなりたいと思って、ウェイトトレーニングやってても、
はい、
練習してないから全然早くないんですよ。
そっか、その分の時間、他の人は練習してるわけですしね。
いずれにしてみても、なんかいかにも運動できない人の、なんか、ダメな感じの歴史ですね。
そうなんですね。私は逆に運動の方が好きだったので、ずっと運動をやってきてたんですけど、最近、運動不足で体がうずうずしております。
でもサーフィンとか行ってらっしゃるじゃないですか。
サーフィンも、でもこの間が、3ヶ月ぶりで、行けても月1ぐらいしか行けないんで。
確かにね。天気もありますしね。
そうですね。運動も必要ですよね。
本当ですね。
そんな中で、理香先生のお話も必要ですので、今日も伺っていきたいと思います。
運動の真逆の話でして、AI についてちょっとこう考察したいなと思ってですね。
はい。
まあ、弁護さん、いろんなところでね、メディアで AI がもう一般化して、チャット GPT とか、まあ翻訳だったらば、何でしたっけ、DeepL とかですね。まあ、いろいろそういうこう AI があって、翻訳っていうのが一瞬にしてできる時代になってるのは多分ご存知だと思うんですけれども。だから、ネトフリとかあるじゃないですか。ああいうこう、まあ、ケーブルというかその、オンラインで見るドラマみたいなのも、外国語にこう、字幕出すみたいなものがめっちゃ簡単なわけですよね。だから、海外のドラマってものを簡単に見れるようになって、まさにドラマも国籍を超えてしまった AI のおかげで、みたいな。で、ベニコさんは AI に最近こう関わったことありますか？
いや、私はまだチャット GTP ですか、っていうのもやったことがないですし、あんまりそういうのに疎いですね。
前に一回 AI にちょっと脚本的な、台本的なこと書かせてもらったもの、書いてもらったこともあったんですけども、あんま面白い。だけど、なんか指示の出し方によってはすごいことするんですよ。例えば、うちのクリニックのデイケアで、うさぎと亀ってあるじゃないですか。
はい。
ね、イソップのお話。
はい。
うさぎと亀の、まあ、スキットというか、こう、やりとりというかですね。あれの台本を作って、うさぎの気持ちと亀の気持ちになって、みんなでロールプレイやるみたいなことをしようってことを突然思いついてですね。
はい。
だいたい私そういうのを突然思いついて、なんかうちのスタッフの人はとっても気の毒な感じもしてるんですけど、やっていただいて、この場を借りてごめんなさいなんですけど。
はい。
で、ね、 もう9時にそのミーティングで話をして、9時半からもうオンなわけですよ。その30分の間に AI に台本書かせて台本できてるんですよ。
すごいですね。
30分かかってないんですよ。すぐできちゃ
で、内容もちゃんと
う。もちろん。
いいものだったんですか？
そうそう。うさぎと亀のこんなシーンのやりとりで、こんな感じの台本作ってって言って、チャット GPT にお願いすると、ポーンと作ってくるんですよ。
ああ、そんな時代なんですね、
同
も
じなんですよ。
う。
何これとかって、この絵何って言ったら、この絵は、なんか AI に作らせた絵ですとか、あるいは合成写真ですとかね。それみたいな。そのくらい、こう、AI が、こう、いろいろ人間の仕事の肩代わりできたところがあるんですよ。で、確かに、こう、AI が台頭することによって、なくなっちゃう仕事って出てくるなっていうふうには思います。
はい、そうですね。
だからそこで、こう、デザイナーさんたちなんかは、じゃあ、オリジナリティって何なのかとか、こう、すごい、こう、悩みますよね。音楽でさえ作れるんですから。もっとすごいのは、動画作れるんですよ、AI が。
お、そうなんですか。
例えば、こう、女の人が橋の近くで男に捨てられて、コートを雨に濡れたまま傘もささずに泣きながら歩いてるとかって、例えば言うじゃないですか。っていうシーンを作ってっていうと動画作ってくれちゃうんですよ、AI が。
怖い。
もうそんな時代になっちゃってるんですよ、本当に。で、つい、こう、先日ですね、こう、アプリってあるじゃないですか。で、アプリで、こう、いろいろやりとりができるアプリ、最近できてるんですよね。で、それで、ある患者さんに、まあ、ちょっとこう、いろいろこう、自分自身について、こう、まあ、洞察するっていうか、自分との対話みたいなことをするのに、こういうアプリあったか使ってみない？なんていう話をして、あ、ちょっとじゃあ使ってみます。使ってみてもらったんです。割とこう、20代の、そういうのに明るい感じの理系男子。だから、AI なんかいいんじゃない？なんつって、使ってもらったんですよ。で、どうでしたかって聞いたら、その答えがですね、いやー、先生、AI では心が動きませんねって言うんですよ。つまり、こちらがかい、あの、問いかけた質問に対して、こちらがこう、喜びそうな感じで、まあ、ある種、迎合するような感じの答えしか返ってこないんですよ。だから、その人の言葉で言えば、やりとりをしても体温を感じられないって言うんですよ。こう、絶対対立した言い方とか、AI って、人工知能ですから、皮肉とか言わないわけですよ。嫌な感じのこと絶対言わないわけですよ。いわゆる圧をかけてこないわけですよ。だから、なんか響かないって言うんですよね。刺さらない。動かない、驚きがない、刺さらない、残らないって言ってましたね。
私、そういう AI とこう会話をしたことがないのでわからないんですけども、でも想像するに、やっぱり、こう、声のトーンとか、大きさとか、高低っていうんですかね、いろんなのがあった方が、すごく伝わったりするじゃないですか。
そうです、
間とか。でもそれがあまり AI だとないのかなって。そうすると、やっぱり伝わりにくくなるのかなとかって思ったりするんですけど。
その通りですね。こう、なんていうのかな、引っかかんないって感じ。だからこう、多分私、ポッドキャストでいろいろ話をさせていただいてるけれども、全部聞いていただいた方がもしいらっしゃるとしたら、なんか、田中先生って信用できないな。何回ではこう言ったのに、何回ではそれを否定してるじゃん。あの人って言ってること矛盾してるじゃん、みたいなのは、あるかもしれないじゃないです
そうですか。
か。わかんないけど、あり得るじゃない。
はい、うん。
そこ指摘されたとしたら、おお、いいとこ指摘してくれましたね。私、矛盾していました。いや、いいとこ気づいたとかって言って終わっちゃうんですけどね。
はい。
やっぱりそれってあると思うんですね、人間だ。
はい、そうですね。で、まあ、時間が経てば考え方も変わっていくこともありますしね。
だから、例えばコーラスなんかも、
はい。
AI でこうグラデーションつけて、一人の人の声をこう増幅していってね。で、一人の人の声なんだけども、合唱にしたりとかってすることできるじゃないですか。だけど、絶対につまんない。理由は、いろんな種類の声が混じってこないから。人間ってやっぱり一貫性がないんですよ。 矛盾してるんですよ。
はい。
だからやっぱりこう、まあ、一筋縄ではいかないっていうことだと思うんですけれども、
はい。
それがあるから面白いっていうのがあって、その意味では、私は、今こそ女性の時代だという、なんか突然飛躍した話してると思うんですけども、かなと思って、なんでかっていうと、最近ちょっと私朝ドラばっかり見てるっていう、ちょっとまずい朝の過ごし方してますけども、いいんですけど、
いや、見るのはいいことですよ。
それでその朝ドラ見てるとですね、今、カーネーションってやつがBS で再放送やって、私、本ちゃんを見てないんで、ほう、こういうドラマが人気があったのか見てるんですけども、出てくる言葉が、この前の虎に翼もそうですけれども、女のくせにっていう話が結構出てくるんですよね。で、女はなんか男をこう支えてどうのこうのっていう、いわゆるそういう、古典的価値観についてがこう語られるわけですよ。で、それにこう主人公たちが翻弄され、こう、なぜ女だっていうだけで低く言われなきゃいけないのかは、まあいろいろあるんですけれども、で、何が言いたいかっていうと、女性って少なくともベネコさん、まあ私たちはそうですけれども、全然こう理屈なしに女だっていうだけで差別された経験結構ありますよね。
ああ、でもありますよね。ありま
そう
す、あ
ですよ
りま
ね。
す。
で、最近減ったかなみたいなね。減ったのは時代もあるし、もうおばさんになって相手にされてないからかな、とかいろいろ思うんですよ。どっちにしろ、こう、結構葛藤して理不尽な思いを耐えるって経験してませんか？
ありますね。男
ね。
性だからできて、なんで女性はそれやっちゃいけないのっていうことがあったりもしましたね。
ね。女のくせにって言葉。ね、今まで生きてきて一体何回聞いたでしょう。ね、そのたびになんかこうぐさってきたりとか、ビクってしたりとか、ムラってきたりとか、まあいろいろあると思うんですけど、つまり葛藤を乗り越えてきてて、答えの出ない問いじゃないですか。私はどうするんだっていう。そういうことを AI はしてないわけですよ。葛藤しないから。葛藤しているからこそ、多分単純な答えが出てこない。に相談しても。例えば、ベリコさんが自分の一番信用できるお友達3人に同じことを質問したとしますよね。全部女性に。ほとんど間違いなく3人とも違うこと言うんじゃないですか。
そうですね。なんか結論が同じような感じでも、その過程は絶対に違いますよね。なんか
言いま
言い
すよ
方と
ね。
か、同じ内容でも言い方が違ったりとか。
だからこう3人に質問して3回同じ会話を繰り返すってことに多分ならないでしょう。トーンも違うし、あるいは質問したら全然違うこと返ってきちゃったりするかもしれない。その意外性っていう部分でいけば、葛藤を経験している人であればあるほど、多分単一化したこう答えを出さないんだと思うんですよ。というわけで、男のくせにって言われた経験って、もちろんある人いっぱいいらっしゃると思うんだけども、でも、やっぱ多分女のくせによりも男のくせにの方が少ないと思いません？
そうですね。少なくとも、まあ、昔はそうでしたよね。今の、なんとなく、まあ、またどうなんだろうな、草食男子とか言われている頃は、男のくせに、とかっていうのがね、また、その頃はまたあったかもしれないんですけど。
今もう草食男子って言ったらセクハラになるんですかね。
そうですよ。本当難しい世の中になりましたよね。
あ、草食、あ、何でもありません。優しい人男性とかって言い直さなきゃいけないですかね。なんだけど。でも、いずれにしてみても、こう、多分、まあ、今から上のこう、50代、60代以上の人の世界は、ほぼ間違いなく女性の方が嫌な目に遭ってるので、だとすると、女性の価値というのは、多様性というか、それを広げるという意味で価値があるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思ったんですけどね。どうですか？
そうですね。今もう世の中がそうやっていろいろと女性でも出ていける場所っていうのがどんどん広がっているので、っていうことは今まで出せなかったものがこうもう爆発するかのように出せていけるってことですもんね。
ね。だからね、いいことも出せるような、今までこう黙ってたことがカミングアウトできるようにもなってるけど、それと同時に、女性だからといって、こういう人いっぱいいたわね、みたいな。 こう、ネガティブなこともあるじゃないですか。いろいろ。
ああ、そうですね。うん。
ね。だから、なんかそうやってこう、ポジティブなこともネガティブもことも、兼ね合わせて、多様になることによって、こう、選択肢が増えますよね。
うん、そうですね。うん。
だからそういう選択肢が増えていくことの方がおそらく、ハッとすることがあったりとか、いわゆる、なんかこう、心が動いたりとか、なんか、こう、魂を揺さぶられたりとか、するんじゃないかなと思って、葛藤いっぱいしてる男性の方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、ただまあ、総論としてですね、そういうことがあるんじゃないかなっていうふうに思いました。
と、まあ、いろんなこととか、もう、葛藤していても、それは、もう、私たち人間にとって、すごく、今後のためには、いい経験だよっていうことでもあるってことですかね。
そうですよね。
う
だって
ん。
例えば誰かに相談しようとか何か意見聞こうと思う時に何にも葛藤したことなさそうな人に質問に行かないんじゃないですか。
そうです
で、
ね。
人に相談に行く時って自分が困ってるから相談に行くんでしょ？
うん、はい。
だとしたら自分と同じぐらいあるいは自分よりもいっぱい困った経験のある人に聞きたい
うん、はい、うん。
ですね。だからそういうわけでこうAI の時代は困った経験のある人こそ強い時代にいい感じで変わっていくぞっていう、そういう、こう、逆説的な AI 万歳みたいな。
AI から学んだことみたい な。うん。
どう考えても AI は悩まないよね、みたいな。
うん、うん。つまんないですよね。
鬱になる AI いないでしょうね。
ああ、そっか、そうですよね。うん。
だって機械だから。
うん。ね。助けてもらえることもすごくいっぱいあるんでしょうけれども、でもやっぱり私たち人間だからこそっていうところで、ね、活かしていきたいですね。
です
うん、
ね。本当、葛藤するということが人間の持つ最大の価値だと思いますね。
そうですね。だから、今なんかそうやって葛藤中の方も、そんな、大丈夫だよっていうところですか？
あなたは今人生の資産を作っているところですよ、みたいな。
ああ。
相手は違って、あなたが葛藤すればするほどあなたの資産増えるんですよ。おめでとうございます、みたい
で、
な。
まあ、それは、今そういう最中の人は、で、葛藤していたら、それをお話しできる AI じゃない人に、ちょっと聞いてもらうっていうのがいいですよってことですね。
ね、それでいいですよね。いや、自分こういうことで葛藤してんだけど、どう思う？って言ったら、あら、私もこういうことで葛藤してたのよ、とか、あるいは、そんなことで葛藤するんだ、とか、ですけども、葛藤っていうものが、どうも人と人をつなげていくかもしれないですよね。
そうですよね。なんか本当に今すごく携帯でいろんなことが調べられちゃうので、自分がなんか例えば体調が悪いなっていう時もネットで調べて勝手に自分でいろいろ決めていってしまうっていうことがありがちじゃないですか。
ありが
そ
ちです。
れは怖いですよね、やっぱり。
怖いですね。
いや、人間っていいですね。
ね、もうどんどん葛藤して、どんどん外れていきましょう。
はい、そうしましょう。なんかちょっと元気になりました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。